対抗説の第4週、いよいよクリスマスです。今読んでいただいた聖書は、降誕物語の中の有名な箇所です。ルカはマリアを中心に降誕物語を描きましたが、マタイはヨセフを中心に降誕物語を語ります。何も説明がいらないほどに有名な箇所です。今日はこの物語で語られているイエス、そしてインマヌエルという名前を中心に、イエス・キリストの降誕、そこに込められた意味を静かに黙想することとしたい、そのように思います。では最初にお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが一人一人をこの第三礼拝へと招いてくださったことを感謝いたします。御言葉そのものであられるイエス様をこの地に送ってくださったことを感謝いたします。そのイエス様の降誕を私たちがその意味を今一度知ることができますように、一人一人をお導きください。語る者も清めてお持ちください。お委ねしてイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。イエスの降誕、創造者である神が被造物、被造世界の中に入り込まれた。被造世界のうちに被造物の形をとってこられた。神はアブラハムに約束されたように、ダビデに約束されたように、ご自分の民イスラエルと共にあり続けました。そこにあるのは常に救いでした。イスラエルの民は神に背き、それゆえの苦難を身に受けます。しかしそれでも神は変わらず、ご自分の民と共にあろうとされる、ご自分の民を救おうとされる。イザヤを通して神は改めてご自分の民に語られます。インマヌエル。先ほどアドベントキャンドルで読んでいただいたイザヤ書7章10節から16節、特にそのうちの14節、有名な予言です。イザヤは神に背き続けるイスラエルに対し警告を発し、同時に神のもとに帰れと叫び続ける。いや、神ご自身の私のもとに帰ってこいとの言葉を予言し続けます。そのような中で語られたのがこの予言です。主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、少女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。一つの印。何の印でしょうか。マタイは23節の後半でこのように述べています。インマヌエル、訳すと神が私たちと共におられるという意味である。つまりイエスの降誕とは、神がイスラエルと共におられることの印だということです。神はこれほどまでに背きの罪を重ねるイスラエルを決して見捨てません。それはダビデにした約束のゆえ、もっと遡ればアブラハムにした約束のゆえです。神はこれほどまでに背きの罪を重ねるイスラエルとなお共にあろうとされる。イスラエルの歴史のその先にインマヌエルと呼ばれる男の子が生まれる。神は預言者イザヤを通してご自身の約束を新たにされました。神はイスラエルの歴史においてご自身の約束を成就されます。ヨセフとは誰でしょうか。ダビデの子です。ヨセフはあのダビデ王の子孫です。イエスご自身が系図のうちに語られる名称と全く同じダビデの子と神はこの時ヨセフを呼ばれます。 大工であり決して裕福ではないこのヨセフのことを誰がダビデのことを呼んだでしょうか。ダビデの子孫ではない者がユダヤの王として君臨する、たとえローマ帝国の傀儡であったとしても、そのような者がユダヤの王として君臨する時代において、誰がダビデの子としてのヨセフに期待したでしょうか。しかし神は決して忘れなかった。ダビデの子ヨセフを。一章一節の冒頭の宣言、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図とあるように、イエス・キリストをダビデの家系に含ましめるために、神はこの時ヨセフの選択、決断に介入されました。ヨセフがマリアを密かに晒せようとしたのは、誠の正しさに含まれるはずの憐れみゆえです。婚約すればすでに法律上の正式な夫婦とされたユダヤ人社会において、婚約した女性が他の男性の子を宿すことによる結果は明らかでした。そのようなことにマリアを追い込ませたくなかったヨセフは、マリアと密かに離縁し、マリアを晒せようとしました。マリアの命を救うためにです。間違いなく苦悩したであろうヨセフ。しかしヨセフが最終的にした決断は、マリアに対する憐れみから出たものでした。マリアに対する深い憐れみが、ヨセフにそのような選択と決断をさせました。ヨセフはやはり、真にダビデの子たるものでした。ダビデの家系のものではない別のものが王として君臨するユダヤの国においても、なお正しいものとして生きようとする誠なるダビデの子でした。しかし神は決して誤っていないであろうそのヨセフの選択と決断に介入されました。約束通りダビデの子としてイエスを生まれさせるために、ヨセフは神の言われた通りマリアを妻として迎え入れます。イエスはこのヨセフとマリアから生まれます。ダビデの子として、神はダビデの子イエスをこの地へと送り出しました。イスラエルの起こり、アブラハムと共にあったように、その後のイスラエルの民と共にあり続けたように、イスラエルのかつてのあのダビデ王と共にあり続けたように、私は今もそしてこれからも共にある。イザヤを通してご自分の民に伝えたあの言葉を、神は改めて宣言されます。はっきりとアブラハムになされた約束、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたを名を大いなるものとする。地のすべての部族はあなたによって祝福されるとのあの約束の実現を宣言される。神ご自身が被造物であるこの世界に来られることによって、それがイエスの降誕です。イエスの降誕は、神が約束されたことを今成就させるとの神の宣言です。イエスという名を持つ一人の男の子が誕生しようとしている。確かにヘブル語でヨシュアと読むイエスという名は当時はよくある名前でした。しかしここではもちろん特別な意味を持ちます。主の使いは夢に現れてヨセフにこう言いました。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。神は救う、主は救い。それがイエスという名が持つ意味です。 イエスと名付けられるはずの男の子はご自分の民を罪から救うために来られる。背きの民イスラエル、彼らを罪から救うために来られる。そしてイスラエルを通してご自分の民とされるはずであった全世界を罪から救うために来られる。罪から救い、それによって神が伴われるようになるために、神の側で罪を背負い、インマヌエルを実現するために。イエスというのは、神は救う、主は救い、そしてインマヌエル、神は我らと共におられる。これこそがイスラエルにとっての真実であり、神への信仰の根拠です。イスラエルは主なる神と共に生き、主なる神によって救われ続けてきた民です。民としての記憶のうちにインマヌエルという言葉があり、イエスという言葉がある。それがイスラエルという民が持つ記憶です。イスラエルは捕囚の時でさえ神を待ち望みました。出エジプトのあの記憶と現実を引き継ぐ民として、彼らは救いの神を待ち望みました。神は我らを元に戻し、御顔を照り輝かされること。神が我らをこれまでと同じように変わらず救われることを。それがイスラエルの信仰である信仰告白です。彼らは苦難の中にあっても神の真実を待ち望んだ。今日購読した詩編、おそらく捕囚の時に歌われたであろう詩編80編。イスラエルの信仰、イエスという名に表される神は救いということへの信仰が歌われた歌です。私たちを救いに来てくださいという二節の言葉を皮切りに、私たちを元に戻し、御顔を照り輝かせてください、そうすれば私たちは救われますと三回繰り返される。神よ、あなたが私たちをお救いくださいとの切なる願い、ここに現れているのは、神は必ず我らを救われるという信仰です。イスラエルの民の記憶がこの詩を、この歌を生み出しました。しかし神は沈黙された。神は沈黙された。旧約最後の預言者マラキの預言から400年間、神は沈黙されました。イスラエルは待ち続けました。神よ、神の救いを。詩編にある歌を唱えながら、再び神がイスラエルと伴われることをイスラエルは待ち続けた。ダビデの子メシアが来られ、イスラエルを異教の民から救い出してくれること、イスラエルを苦難のうちから救い出してくれること、しかし神は400年沈黙されました。400年後、神はヨセフに語ります。ダビデの子よと。ダビデの子よ。イスラエルが待ち続けたダビデの子という言葉を持って、神は400年の沈黙を破り、再びこの地に言葉を放たれた。インマヌエルと呼ばれる男の子が生まれる。私は今までと同じく、これからもあなたと共にいる。イエスという名を持つ男の子が生まれる。私はあなたを救い続ける。イエスという名の男の子の誕生そのものによって、神はインマヌエルを宣言されました。マタイが書いたこの福音書最後の一節、28章の20節、見よ、 私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエスのことは、イエスご自身の約束。イマヌエルはイエスが語られたように、世の終わりまで続きます。マタイが書いたこの福音書を超え、今もそしてこれからもイマヌエルは続く。神が実現された約束。アブラハムに、ダビデに、イザヤを通してイスラエルの民に語られた神の約束。イエスという名の男の子の誕生、それ自体が表しているように、インマヌエルという神の約束は、全世界において常に変わらず実現する、実現し続けている。ご自分の民とされた神の民に。私たちは今、そこにいる。私たちも同じ信仰を持ちます。神は救うという名、イエスという名によって罪から救われ。イエスの降誕により、非造世界に実際に訪れた神の国において、神は救うという名、イエスという名のお方と共に生きている。この名以外に私たちが救われるべき名は存在しないとペテロは言いました。私たちにとってもイエス、そしてインマヌエルは同じ信仰告白です。神は我らと共におられる。私たちも同じくこの言葉に立ちます。イエスご自身が言われたように、世の終わりまで変わらぬ神の約束を信じそこに立つ。イエスが再び来られるその時を彼方に望みながら、インマヌエルという神の約束と共に生きる。神は私たちをも私の民と呼んでくださいます。今や神の民とされた私たちは、罪から救われた者として、イエスが再び来られる時までこの地を神と共に生きる。私たちの信仰告白、インマヌエル、そのものである一人の男の子が生まれる。神が約束されたインマヌエル、その宣言である一人の男の子が生まれる。非造世界の上に今、一筋の光が差し込もうとしている。インマヌエルとしての光が。非造世界のあらゆるものを贖い出すために、ご自分の民を罪から救うために、そのことを神はイエスという名の一人の男の子により実現しようとしている。これらすべてを背負った一人の男の子の誕生、それが私たちにとっての、いや、全世界にとってのクリスマスです。イエスの降誕、そこに込められた神の思い、そしてそこに私たちが立っていることを静かに黙想しつつ過ごす日としたい。メッセージを閉じます。それではお祈りします。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。あなたが一人子イエス・キリストをこの地にお送りいただき、そしてそのイエス様のご降誕に込められたあなたの思いを、今、もう一度この時、知ることができてありがとうございます。私たちがそのことをさらに一人一人のうちで深め、そしてあなたの身思いと私たちの思いを合わせ、そしてこの地をあなたと共に生きるものとして、そのことを喜びながら生きるものとして歩ませてくださいますように。このクリスマスの時、またあなたが伴われることを感謝いたします。キリストの御名を通して御前にお捧げします。アメン。